ああ、どうも。
ああ、どうもどうもどうもどう
どうもどう
も。
もどうも。もうライブも残すところ、あと一本って感じですね。
そうですね。
仙台終われば今年が終わる。
はい。
はい。小田君、広島
まあ、
も終わってるしね。
そうね、俺まだ、あれがあるね、スクービードゥのゲ
ああ、
ストが。
司会か。ずいぶんあれだよね、こう多岐にわたって活動するようになっちゃったね。
そうね。
司会業でしょ、何やんの？
よくわかんないんだよ。
当日決める感じ？
なんかスクービーの、なんだろう、当日ファンのリクエストで曲を決めるらしいんだよね。
で、それを孝太郎君が紹介するの？
俺がそれを紹介するらしい。
何か北からの出発ですみたいな感じで。
そう。
いいね、それ。
だからまあ、レコード大賞の司会みたいなもんだ
あ、そうだよね。
よ。
年末っぽくていいよね。
そうなんですよね。
しかも2回回し。
あ、2回回しなの、しかも。
いやいや、まあ、コットンクラブだからね。
あ、そうか、そうか、そうか、そうか。
まあ、こういうのはほら、おめでたいことだからね。
ちょっと断れないよね。
お断りするもんでもないし。
確かに。
ええ。
そうだ。じゃあ司
そう
会
です
業が残って
ね。
ると、最後は司会業だ、今年は。
まあ、それ、でもまあ、ほら、なんつうの、新年も3日からライブだしさ。
あ、そんな早いのか。
あ、ブラ
じゃ
ブラ
あ、
ブラか。
ほぼ休みないって感じだね。
そう、あんまり休むとね、よくない。
休むときは休んだ方がいいよ、小太郎君。
休みたいんだけどね。まあ、
そら、ポッドキャストの皆さんにご報告しないといけないね。俺、ちょっとコロナになっちゃってね。
あ、そうですね。
しばらくちょっと欠席してしまって、ちょっと小太郎君に任せてしまってすいませんでした。
まあ、しょうがないよ。
どうにか復帰しましたよ。
まあ、みんななってますから。
いや、結構でも聞くと、周りあれだね。あんまりこれを言わないだけなのか、俺なったよって言うと、みんなが俺もだよっていうのが結構多くてさ、
いや、みんななってますよ。
結構多いんだね。
なってますよ。
びっくりしたよ。
まあね、俺はなってないんだ
いや、すごいよね、だから
よ。ねえ。
ね。俺みたいのが戦地で地雷踏むタイプなんだな、多分ね。
まあね、
慎重に慎
そ
重に進んでたはずなのに、3本目でカチャって言っちゃったみたいなね。
う。そう。でもね、でも、周り見てると、慎重なやつほどなってるね。
あ、そうなんだ。で、やっぱり小太郎君の言うように、あれかね、アルコールうがいしてないようなやつが みんなにかかってるってこと。
そうだね。結局、慎重になってる時点で負けてるわけですよ。
敵にね。
そう。俺なるんじゃないかって。
なるほど。
それは俺とかなるわけないと思って生きてるからね。
なるほど。そっちもさらに強気なんだ。
で、それが、やっぱ免疫の半分以上
ああ、それがね。
でしょうね。
やっぱ心配して生きてるとストレスになるからね。
だからもう戦国時代からさ、病は気からって言われてるんですよ。
まあ確かにそれはそう、よく聞く話だけどさ。
そうなんです。間違いない。
間違いないね、本当に。
そうなん。まあ、いいんじゃない？でも、なっても。
まあしょうがないね。もうこればっかり避けられなかった、今回は。
もう、全然、何の問題もないよ。ライブも飛んだりとかさ、他の仕事でも、いろいろあると思うけど、これはし
そう
ょうが
ね。
ない。
まあ本当にね、札幌のライブね、これ本当申し訳ないなって思うんだけど、あとね、伊藤銀次さんのラジオもね、ちょっとキャンセルしちゃってね。
そうっす
そうなんだよ。あ
か。
れがね、対面だったのよ。
なるほど。
だからこのね、日本がね、まあ、銀次さんほらお世話になってるからさ、申し訳ないことしちゃったなと思って。
なるほど。銀次さんね。
だからもう一回プロデューサーでお願いしなきゃダメかなと思
銀次さん、あの人もコロナなんなそうだね。
って。いや、なったんだって。
なったんだ。
なったら
なったんだよ。なったんだけど、すごくやっぱ孝太郎君のように元気なんだって。
なるほどね。
だからもう分かんないよね本当に。
銀座もなった、
うん、なった結構前だよね、ちょっと前。
そうっすか。ね、このヒュードロスっていうのからメール来てるよ。
そうなの、そうなの。あのほらキャンディーマンのさ、あのジャケットをさパロディーにしてさ一回紹介したじゃない。
うん、
でいやどうせだったら自分たちの顔をちゃんと出してね、
うん、
ちゃんと写真撮った方がいいんじゃないのってほらイラストみたいだったじゃない。
はいはいはいはい。
そしたらなんかねどうやら自分たちで本当は撮ったらしいんですよ。
はいはいはいはい。
それがね案外いいんですよね。うん、なんかねトシイトとハッピー&ブルカみたいな、あの頃のグループみたいなムードが出てる。
先日は取り上げていただきありがとうございます。ジャケットの件ですが、ファーストアルバムのジャケットを決めるときにメンバーそれぞれが好きなジャケットをあげてキャンディーマンかっこいいよねとなり、オマージュさせていただきました。
なるほど。
実写でも撮っていって添付させていただいてきますと。
はいはいはいはい。
はあ。
どうですか。
あ、これですね、うん、ほほほ、いいじゃないですか。
なんかこうかような感じだよね。
ええ、
いいよね
これ
ね。
ヒュードロス、
うん、
うん、なるほど。
こういうのってやっぱり俺たちがほら一回はミート・ザ・ビートルズやりたいみたいな、そういうムードでやるのかね。
あー、そうなんじゃないの。
まあね、
うん、まあ、いいよねなんかね、このなんだっけ4人のキャラクターがさ。
ええー、ありがとうございます。
俺たちもほらさ、もうそろそろさ、こうなんていうの、うん、支えられて生きていかなきゃいけない年齢っていうか、うん、やっぱヒュードロスに頑張ってもらうしかないよね。
そうだね。
あとグリッターミントとかさ、あの辺がさ、
うん、
俺たちをこうなんていうの、こう支えてくれるみたいな感じじゃないとね。だからやっぱこう支えてもらうためにこう褒めてこう伸ばさないとね。
そうだね、うん、これからでもどうなんだろうねバンドは。
いや確かに儲かんないからね。
いやメインでそれが仕事ってなるの。
いや今のさ音楽業界でさ、昔だったら小太郎くんもほらよく知ってると思うけどさ、
うん、
レコード CD がさ売れればさ、
うん、
本当に億万長者みたいになったじゃない。
そうそう、
うん、だからそれそういうところを夢見てなんていうの、そのミュージシャンになる人っていたよね。
いやいたよ、
うんうん、別にそれ悪くない話じゃん、
うん、
でも今はさそれがさ配信とかになっちゃったらさ、
うん、
再生数どんだけ稼いだって何億円なんてもらえないじゃないのって思うじゃん、なんか不透明すぎて。
いや全くそうよ、
うん、だからさなんかそういった意味では減るよねやっぱりね。
俺今20代だったらやんないよバンド。
いや俺もそう思うよ。ていうかなんかプロとしてやんないと思う。なんか
そうだからもっと違う方法だよね。
うん、だからちょっとバイク乗るような感じになっちゃうかもしれない。
うーん、
だってさ生活できないじゃん実際の話。そうなんだよ、生活できなかったらさ、うん、もう趣味で続けるしかないじゃない。
とはいえね、これからの方に
ね、
うん、なんかまあ頑張ってもらいたいけどさ、やっぱ現状おすすめできないもんね。
おすすめできない。だから本当に
そうだよね、
うん、本当に作り手をあまりにも甘く見すぎてるじゃない。
そうだな、それはあるね。
ね、そういうのあるでしょ、うん、で上から目線で、ね、いいよ他にやりたい人いっぱいいるんだよみたいな感じじゃんいつだって、
うん、
それがさいくらかやっぱりさ、もしかしたら俺たちが少し変えていかなきゃいけないところかもしれないよねこれから、
うん、これもう我々の世界だけじゃなくてさ、
うん、
まあ、もしかしたら漫画とかさ、
うん、あそうだね、
小説とか、うん、そういろんなねジャンルなりに随分違うんだろうね。
でもみんなそうなんだよな、ね、だから紙文化もさ、
あの
そういうものとして持つっていう人がもういなくなっちゃったりすると、
そうだったね、
当然同じことが起こってくるじゃん、
うん、
サブスクで読むみたいになっちゃうわけだから。
まあそうね、
うん、映画にしたってさ映画館で行かないっていうさ。
そうだね、
うん、そしたらどんな風にさそれがね分配されていくのかよく分かんないじゃん。
いやー ちょっとリーダー呼んどいて。俺はちょっとトイレって
言う。分かる分かる。じゃあ小太郎君がトイレ行ってる間に呼んでるよ。じゃあ、まったくもう、昨日の酒がもう絶対抜けてねえだろ、こいつって感じ。もう本当にさ、ねえ、これ。はい、どうもこんにちは。ニューアルバム最高でした。さて、あちこちから着々と情報集まってるだろうなと思いつつ、アルバムリリース数の記録について、私も興味が湧いたので調べてみましたと、ギネス本とか買うとすぐ分かりそうですが手元になし、ネットでもこの記録は見つけられないため、ひとまず現役でやっているベテランに目星をつけてウィキペディアで調べてみました。ソロアーティストとなるとジュリーの45枚とかボブ・ディランの35枚なんていうのが出てくるのですが、そこは解散という概念がないソロアーティスト、ここはバンドに目を向けましょう。偉いね、海外やはりストーンズ強し26枚でした。しかし、ローリングストーンズは出せてもあと1枚だろうなぁと安心するも、ひょっとしてと調べたサンタナ、こちらも26枚でタイ記録。カルロス・サンタナ75歳。まだしぶとそうですと。その他は、チープトリックがなんと20枚。キッスが20枚。エアロスミスが15枚。案外少ないね。
少ないね。
ね、まあそのあたりに落ち着いていますと。国内、本命と思ったサザンが意外と少なくて15枚。
うん。
ビーズが22枚。
お。
なんとミスチルは20枚。これは、うん、これは国内余裕と思ったら敵は近くにいました。先日の対マンの記憶も新しいエレカシ。これが23枚。
どうしてるね。
もうエレカシ23枚。そして同郷のスタレビ、俺の先輩。これが24枚。しかし、僅差ながら私の観測範囲では、国内暫定1位はコレクターズで決まりのようですと。
ははははは。
ひとまずリーダーの糖質制限もさることながら、孝太郎さんも首領にご注意いただき、来年以降も新譜頑張ってリリースして、サンタナ越えを目指していただければ幸いです。それでは、ということで。
は
高橋圭介さんでしたね。はい。素晴らしい。
サンタナか。
サンタナ。あ、そういえばさ、小田君さ、ほら、うん、新譜がコレクターズ、ジューシーママレード案外出たばっかりだから、
うん、
ウェブの、なんだろう、ウェブニュースのさ、取材とか結構入ってたのよ。うん、
はいはい。
で、時々やっぱり撮影が入るじゃない。
うん。
で、ここはほら、知らないカメラマンにさ、会うことが多いじゃん。
うん。
で、いつもは後藤君みたいな人だったら、あんな感じ、こんな感じってやるんだけど、なかなかさ、
うん、
新しいカメラマンだと、
うん、
自由なこと言えないじゃん、
うん、
でそしたらあるカメラマン、まあ、若そうなんだけどさ、
うん、
急にさ、
うん、
リアルサウンドだと思うんだけど、
うん、
音楽かけましょうかって言うんだよ
はい、はい、
撮影にフジパで撮ってんだよ、みたいな、
うんうん、
でなんか自分のなんかさ、iPhone かなんかから音を出すつもりなんだよね。
あ
でやっぱ加藤さんとかやっぱビートルズがいいですかって言うんだよ、
うん、
でいやもうビートルズはもう聞き飽きたからいいよいいよって、君の好きな音楽かけてよってすごい興味あっただけ、もう20代だと思ったから、
うん、
そしたらいいんですかって言うからさ、いいよいいよ自由にちょっと今は君が聞いてるのかけてよって言ったら、
うん、
サンタナだったの。
へ
え。ハマってるんですよつって、
へ
え、サンバのリズムみたいなのがかかってるんですよ。
はい。
それでジューシーママレードの写真撮ったんだからさ、
へえ、
やっぱ面白い若いやつ、
へえ、サンタナね、
サンタナ聞いてんの、
へえ、
かと思えばさ、25歳のさ、
うん、
インタビュアーがね、25歳だよ、うん、誰か、
うん、
で女性だったんだけど、
うん、
やっぱり俺たちぐらいの年齢になるとさ、大体さ、例えば兵庫くんとかロッキンオンに行ったさ、
うん、
ライターとかさ、プレイヤーもそうだけど、うん、大体同い年とは言わないけど、
うん、
分かる人とかインタビューすることが多いじゃない、
うん、
でやっぱ25歳女子ってなるともう全然分かんないの世界が、
うん、
で何聞くのかって思って興味津々だったんだよ、
うん、
だから突然さ、 長い影の男って誰ですかっつったの。俺もう斬新すぎてさ、もうインタビューが、で浅木マダラうちの近所にいるんですよとか、もうこれいいなと思って、でもすっげえ詳しく知ってんのコレクターズのこと、で今日コレクターズなんでね、ザ・フーの T シャツを着て、インタビューしようと思ったんですけど、私太っちゃって、フーの T シャツが着れなくなっちゃって、今日これ着てきたんですよってバーって脱いで T シャツ見せたのが、ブラックサバスだったの。で、なんでブラックサバスなんだよと言ったの、関係ないじゃん、フーとって。そしたらさ、ブラックサバスのギターって、あのトミー・マイオミやっ
け、
アイミか、アイミか、彼が亡くなってさ、なんか追悼コンサートがあったんだって。でそれにロジャー・ダルトリーが参加したっていうテーマだって、それでブラックサバス来てきたって言われて、遠いよって思って。
面白いね。
面白いんだ。だから若い人ってやっぱ面白い。やっぱもうなんだろう、視点が違うっていうか見てるところが全然違うからさ。
いいね。
だから可能性はまだあるなと思って、コレクターズも。
いやー、いいね、世の中に
可能性あるね。いい方向に向かってるでしょ。
向かってる。
ブラックサバスの T シャツだから。
へぇ、でも25歳でライターになるっていう人がいるのもすごいな。
いや、すごいよね。いや、本当にそう思った。だから音楽ライターやって。
すごいすごい。
結構やっぱ詳しくて。だからそういう、なんだ、ウィキペディア的な感じのものは全部こう、網羅してって、でもやっぱりそういうのってね、あの実際に体験してる時代じゃないじゃない、
はい、
だからやっぱ質問がそういう感じになってくるんだよね。
へえ、いや、いいね。
面白かったよ。
微笑ましいな。
いや、ほんとほんとほんと面白かった。でも帰った後に、コロビアの杉本があまりにもほらトンチンカンな質問だったじゃない。で俺がだからちょっとご立腹だと思ったんじゃないの。杉本が俺の顔見て、次はやめましょうっつったの。だからいいよっつったの、やろう。
全然いいじゃん、全然いいよ。
そうなの。
仙台のルーリードンさん、お世話になってます。
ルーリードン、
2022年ちょうど50年前、1972年、ご存知の通りケラ事件がありました。
はいはいはいはい。
当時ケラ中学校の中学生が小型 UFO を捕獲した事件です。
はいはいはい。
YouTube などによると、この50周年の年にいくつか新事実が明らかになったと。
あ、そうなんだ。
今まで取材にはケラ中学生の生徒の多くの話が取り上げられていたようですが、
はいはい、
新たに隣の学区の青柳中学校の生徒が、同じ現場で大きな光の柱を目撃したという情報があったらしいですね。
嘘くせえ。
小太郎さんが今年仕入れたケラ事件の新情報を聞かせていただけると嬉しいです。
なるほど。
私は、ないですよ、新情報は。
っていうか、小太郎くんも、その時代の学区って言ったら国境ぐらい遠いもんね。
いや、ほん、そうですね。
信じちゃダメだよ、隣の学区の
話。もう一つ気になる説、YouTube で聞きました。
はい。
焼きそば UFO。
焼きそば UFO。1976
年発売。
あ、そんな昔なの？
うん。ケラ事件の影響で開発されたのでは、という話です。
なんでだよ。
中学生が捕獲した UFO にお湯をかけたというアグレッシブな行動にインスピレーションを受けて、日清の新商品カッペクそば、UFO と名付けられたのかもしれないと考えるとワクワクしますと。
なるほど。
リーダーと小太郎さんはこの件についてどう思われますか。
いや、それありだね。
いや、あると思うんだよね。
で、子供って恐ろしいことするね。何、 UFO にお湯かけたの。
お湯かけたの
ねえ。
そう。
どうなると思ったんだろうね。
そしたらなんかね、
食えると思ったのか
な。シュワーってなんか出てきたらしいんだよ。
シュワーってなんか出てきたので
、その後に電子レンジに入れようとしたんだよ。
またなって、また完全に食おうとしてるじゃん、それ。
そしたらお母さんに怒られたんだよ。
お母さんに怒られたの。
うん。
UFO 電子レンジ入れるのやめなさいって。
そうそうそうそう。いや、だから電子レンジに入ったらどうなったかなと思って、 UFO が。
まあ明らか壊れるよね。
いや、どう、逃げるんじゃない。
逃げるってさ、あ、そうか、飛ぶんだもんな。
うん、まあ、そもそもさ、うん、電子レンジが宇宙人が教えてくれたもんだからね。
あ、それ孝太郎くんなんか昔から言ってたよね。
そうだよ。
なんか墜落したなんだっけ、あの円盤のなんか部品の中に電子レンジのパーツみたいなのがあったんだっけ、
うん、いやいや、なんかのお礼に教えてくれたの。
あ、なんかのお礼に教えてくれたの。
そっちか、
うん、電子をこう上下させると熱が出るよっていう、
うん、だから電子レンジはあのリリース当時と今とサイズが変わんないんですよ、うん、
ああ、なるほど。大きさ全然変わんないね。
うん。普通ほら、巨大なもんからちっちゃくなるでしょ、うん、
大きくなったりね。
うん。最初からあのサイズじゃん。
ああ。
電子レンジはね。
なるほどね、
うん。うん。それはもう最初からもう完成されたもんだったね。
そうなんだ。
そうなん
だ。からサイズが変わんないんだ。
そうだね。
ほんと？
ほんとほんとほんと。
しかし、そう、ケラ事件の俺、子供が一番恐ろしい。お湯かけたり、電子レンジ入れちゃったりさ。
だって普通さ、電子レンジ、あんなのもう、ベッドぐらいの大きさあっても不思議ないんだよ。
まあ本当はね。
うん。
うん。
でも最初からあんな最小限のパーツだから。
そうだね。
確かに。
でも、孝太郎くん考えてみて、そんなにでかい電子レンジ必要、う
ん、いやいや違うんだよ。温める部分は、あれでいいんだけど、うん、他が、パーツ部分が。
あ、パーツ部分がね。あ、そういうことね。
うん。
うん、じゃあもう最初から完成されたものなんだ。宇宙人が教えてくれた設計図通りに作ると。
もうシェイプアップされたものだったんですよ。
なるほど。あれなんだね。
あれなんです。
なるほど。だってスマホの大きさもほぼ変わんないもんね。出た時からね。
そう。
うん。それと一緒だ。
うん。
スマホも宇宙人からもらったのかよ。
いやもう難しいものは全部宇宙人からもらったことにすればいいんだよ。
まあね。
わかんないんだから、本当に。誰が作ったのか。
まあでもあの UFO 焼きそばがまあケラ事件かもね。
確かにね、お湯かけるって発想はさ、
うん、
その子供たちがやんないとちょっとね。
ただまあカップヌードルはもうあるからね。
ただ名前を UFO にしたっていうのがさ。
そうそうそうそ
う。まあまあいいから UFO でいいんじゃねって感じだよね。
あ、そうなの、
うん、インパクトあるよね、確かに。
まあ、でも確かに孝太君70年代って UFO の時代だったもんね。
そうそう、だから会議で UFO って出るよ。
絶対出るよね。
うん、
だってこう
今と違うもん。
かっこよかったしね、そう、響きも。
そう、
うん、
今さ、今もう iPhone がさーって言ってるようなもんだもん。
そうそうそう、本当そうそうそうそうそう、
確かに。
そんぐらい UFO、
それぐらいもう普通の言葉だったもんね。
そうそうそう。
で今より頻繁に使ってたよね。
全然使ってるよ、
うん。
だってピンキリでやって UFO でしょ。
そうそうそうそう、本当そう。
あんな売れちゃうんだし。
そうだから、やっぱもうみんなおじいちゃんもおばあちゃんも UFO って言ってたよね、きっと。
言ってた言ってた言ってた、うん、UFO かエマニュエル、
エマニュエルかどっちだろうね。いや本当70年代はそうだよ、70年代半ばはね。
UFO、 エマニュエル、マーク・ボラン、
うんうん、そしてジョーズ・エクソシストだよ
ね。 あるね、
うん、ね、
大体そんなもんだよ。
そうそう。だって、アイコンの尖ってるやつみんな上手って呼ばれてたもんね、これ、ね。
うん、あと、パンダね、パンダ。
うん、パンダ、パンダもそうだ、
ね。うん、増える一方じゃねえか、
うん。
簡単な時代だったね。
いや、ほんとね。
うん。もうそのままダイレクトにさ、そうなってたじゃん。
うん、ね、張本がホームラン打って喜んでる時代なんだ
も
ん。
そうそうそうそう。で、でかいやつは全員ジャンボって呼ばれてたしね。
そうそうそうそう。いっぱいいたよ、ジャンボ。
うん、ジャンボがね。
うん。
うん、簡単だった。
池袋コサで24時、
コレクターズ重島マレード発売中です。
はい、どうも。
ツアーは今週土曜日、
うん、
仙台ダービーで終了。
そうですね、
まあ、来年はねクワトロマンスリーがあるのでよろしくです。
1年間あります、
うん、はい
はい。
僕はですね29日スクビドゥのライブにゲスト&司会進行で、
名司会者だ。
いや、司会なんかできる気しないんだけどね。
え、なんだっけ、高橋慶三さんだっけ。
高橋慶三ですね。
ね、名司会者といえば、
はい、まああれ彼ですね。
いや、彼ばりにやってよ、蝶ネクタイで。
いやいやいやいや
いやいやいや、蝶ネクタイだよ、ここは。
そういうことじゃないから。
いや、だって孝太郎君結婚式の時結構タキシードとか着てくるけど似合うじゃん。
まあね、
あれみんな見たことないんだからさ。
タキシードで行くの。
タキシードでしょ、それ。高橋慶三さんだもん。
ああ、そう。
しかも年末だよ。
スクービーディーだってみんなスーツなんだからさ。
そう、ね、う
ん、
そう、ほらいいよ、合ってるよ。
いや俺もスーツじゃないの、三つボタンの。
いやいや、ここは蝶ネクタイでさ、蝶、ね、ネクタイで行ってよ。
あ、そう、
うん、年長者はちょっとね、
どっか行っちゃったよ
いや、あるよ、探せば。
あ、そう、
うん、
まあまあ
楽しみだね。
はい、リーダーは1月9日月曜日、八木橋百貨店ビートルズ写真展、は
いはい、そうなの。なんかね、有楽町でやってたやつをそのままなんか熊谷でもやりたいっていうことでね、
ほほ、
宮地さんがそのままあの展示するみたい。そこのトークゲストでね、ゲットバックのさ、
うん、
写真集が出てるの
知らない。
なんかやっぱそれのなんか記念のいわゆる展示だったらしいよ。
なるほど、
うん、それのトークをやります。
はい、
はい、
コミュニティ FM のラジオ版ですね。
はい、
毎週木曜日24時から、
はい、
秋田は金曜日の朝10時再放送、ね、広島の三原さんは土曜日午後3時から再放送。
はい、
はい、このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌、
はい、
ドーナツから配信してます。
してます。
全部そこにあります。
あります。
なお、このポッドキャストは YouTube で全ての配信が聞けます。
聞けます。
よろしくです。
よろしくです。
Gmail。
はい。
ブクロ24。
はい。
@gmail.com。
はい。
お待ちしてます。
待ってます。
ピンメール紹介した方に、バストロやステッカーを送っております。
送ります。
ステッカー希望の方は、郵便番号、住所、お名前、
はい、
忘れずに書いてください。
お願いします。
それではまた来週お会いしましょう。
はい。
Do the download!
Do the download!